今日もイエスのなさった例え話をご一緒に学びます。10節にありますように、2人の人が祈るために神殿に登った。ここに対照的な2人の人物が登場してまいります。1人はパリサイ派の人、もう1人は朝鮮人であった。でこの2人は聖書の中に、福音書の中に、何度も登場してまいります。でそして多くの場合、イエスはファリサイ派の人と、ぶつかるというか、対立をするわけですね。いやむしろファリサイ派の人たちがイエスを敵対視していた、そういうことが福音書からうかがえるわけですけれども、一方で徴税人とはイエスは一緒に食事をなさる、そういう記事もあるように、親しく、接しられたわけであります。でしかしですね、当時のユダヤの社会ではご承知のようにファリサイ派の人ってはまあ、尊敬されていた、そういう人たちであったわけです。そして一方の徴税人は世の人々から、軽蔑されていたというかですね、そういう存在であった。でそれはこの徴税人という仕事が支配者であるローマの手先となってローマ帝国に納めるための税金を集める、同胞であるユダヤ人からその税を取り立てている、そういう仕事であったからです。当時のユダヤはローマ帝国に支配され、そういう税金を納めなければならない。しかもそれだけではなくて、エルサレム神殿に納めるいわゆる神殿税というものも納めなければならなかったわけですから、二重三重の税が加わって、一般の民衆は経済的に非常に苦しい生活を強いられていた。でそして徴税人は本来ローマであるとか、あるいは神殿に納めなければならない、税金の額以上をその貧しい人たちから、取り立ててですね、私腹を肥やしていた。でそのために同じユダヤ人たちから、憎まれていたわけであります。加えて言うならば、この徴税人たちは常日頃、異教の人たちというかですね、そういう人たちと接する機会も多かったために、外国の人であったりですね、ですからそのユダヤ教の律法もその生活においてあまり重んじることがなかった。そのようなことからこの徴税人たちは人々から嫌われ、軽蔑されていた、そういう人たちであります。で一方のファリサイ派の人はと言いますと、神様の戒め、この律法を忠実に守り、敬虔な信仰生活を送っていた人たちです。ですからその意味で大変尊敬され、その生活態度というのは、人々の模範であった、こう言っていいだろうと思うんですね。でそういうわけですから、このファリサイ派と徴税人を比較するならば、誰もがファリサイ派の人を高く評価し、徴税人を低く見た、これが一般の人たちの目であった、捉え方であったと考えていいだろうと思います。でところがですよ、14節を見ますと、 この例えにおいて、義とされて家に帰ったのはこの人であって、すなわち徴税人であって、あのパリサイ派の人ではないとあるわけです。生活態度の真面目で立派なパリサイ派の人が神に義とされずに、逆に人々から嫌われている、後ろめたい生活をしていた徴税人が義とされた、こう語るわけですね。で、このことは私たちにとってなんとなくこう納得できないというか、この矛盾しているように思えるのではないかと思うのです。で、しかしイエスはパリサイ派の人を、そのパリサイ派の人であるから全てそういうパリサイ派を批判し、徴税人なら誰でも神に義とされるというふうなことをここで言っておられるわけではないんですね。9節にあるように、イエスはこの例えを、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対して語られたとあるわけです。パリサイ派の人は常日頃聖書に親しんでおりました。非常に敬虔な人が多かったと思うんですね。しかし中には人間的に傲慢な人もまたいたに違いないと思うんです。この11節でこのパリサイ派の人が心の中で祈ったとあるわけですけれども、この人は他の人のようにですよ、奪い取るもの、自分は奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでもない、何ら恥じることのない厳格な生活をしている、またこの徴税人のようなものでもないと言っているわけですけれども、徴税人のような不正なこと、貧しい人からお金を騙し取るようなこともしていない、そう彼は自らを誇るわけですね。で、12節を見ますと、私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています、こう言っているわけです。で、旧約聖書の規定には週に2度断食をしなければならないというふうな記述はないわけです。ですからこのパリサイ派の人はですよ、規則にない、規定にないことを自ら行っていたということです。断食っていう行為は、もともとは、罪の悔い改めですね、その表現であったわけです。ユダヤには、年に一度食材日という日がこう定められていて、その日には断食をしなければならない。そういう、規定がありました。で、今日のこの例えに出てくるファリサイ派の人が週に2度断食したっていうのは、これはおそらく自分以外の他の人の罪までも担おうとした、あるいは贖おうとしたからと見ていいわけです。自らの良き行いをもって他の罪に汚れた人をも救おうとした。ですから、この週に2度断食するっていうのは、もともとは非常に信仰的な行為であった。また、純粋な動機であったに違いないわけです。で、ところがですね、このイエスの時代の ファリサイ派の人たちの断食というものは、そういうこう元々の精神からだんだんこうかけ離れていくっていうか、そういう本来の純粋なあるいは信仰的な動機からは離れてというか、そういう思いがすっかり消えて、むしろ自分を誇るためのものになってしまっていた。そして断食していることを自分がいかに信仰的な敬虔な人間であるかっていうことを人々に見せていた、見せつけていた、まあ、こう考えていいだろうと思います。ですから、まあ、今申しましたようなことは、このイエスがですね、このファリサイ派の人たちをまあ痛烈に批判をするわけですけれども、あのマタイによる福音書の6章の16節で、まあ、そのような断食の姿勢っていうものを、まあ、痛烈にこう批判をされているわけですね。マタイの6章の16節にはこう書かれています。断食するときには、あなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。こうイエスは語られた。偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。この偽善者っていうのは、まあ役者というふうにも、まあ、言い換えることができる、まあ、そういう言葉です。で、またパリサイ派の人はですよ、この全収入の10分の1を捧げていますと、こう述べているわけですけれども、まあ、これは旧約聖書の規定にあり、これをきちんと守っていた。で、そのことは、まあ、非常にこの、まあ、立派であった、まあ、そう、まあ、思われるわけです。で、まあ、そういうふうに見ていきますと、とにかくこのファリサイ派の人はですよ、ここに出てくるファリサイ派の人は、立法に定められている神の戒めを忠実に守っていただけではなく、それ以上のことも自ら進んで行っていた。で、そしてそういう生活態度というものは周りの人たちから評価されるものであって、決して非難されるものではなかったということなんですね。イエスもこのようなファリサイ派の人の生き方自体を非難しているわけではなかっただろうと思います。では何が問題であったのか、それは11節後半のこのファリサイ派の人の言葉にこう現れてくると思うんですね。またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。このファリサイ派の人はこう祈っているわけです。ここには明らかにこのファリサイ派の人が自らを誇ると同時に、自分と同じことのできない人を、まあ、見下しているわけですね。感謝しますと言っていますけれども、これは神への感謝というよりは自分の自慢なんですね。自己主張のようなもの。で、そもそも自分を誇り、そして他人を見下すというのは祈りではない、祈りとは言えないわけです。祈りっていうのは神様の前に自らを虚しくすることであります。祈りは自分を誇るのではなく、神様を賛美し、自分の罪の許しを乞い、神の御心を求めることであるわけです。このファリサイ派の人は確かに神の戒めをよく、まあ、忠実に守っていた、 にもかかわらずですよ、神の御心からは遠かったということではないでしょうか。ではこのもう一方の徴税人の祈りを見てみたいと思いますが、13節、ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。この徴税人の祈りはたった一言なんですね。悔い改めの祈りであります。罪人の私を憐れんでください。短い、端的な祈りであります。でしかしこれが神の喜びたも祈りなのだと、この例えばそのことをこう明らかにしていると思うんですね。で、旧約聖書の詩編は、祈りの書というふうに言うこともできると思います。詩編における詩人の祈りっていうものは、神を賛美するもの、あるいは神に感謝を捧げるもの、そして神に罪を悔い改めるもの、それがこの大半であるわけです。詩編の中の祈りの一つの特徴と言ってもいいわけです。自らを誇ったり自慢する、そういう祈りはないわけです。詩編の51編、あのダビデが大きな罪を犯したときに祈った、そういう祈りであると言われています。詩編51編の18節19節にはこんなふうに記されているわけですね。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が身胸にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。こうあるわけです。いかなる犠牲というか捧げ物よりも神様が求めていらっしゃるものは、私たちの打ち砕かれた霊、悔いる心、悔い改めの心なのだ。そういうことがそこから示されるわけですね。ダビデもここでですよ、神様が最も喜ばれるのは多くの生贄ではなくて悔い改めの心だと、こう自分が大きな罪を犯したとき、このダビデはですね、信じるに至った、告白するに至った。イエスもこのルカ福音書の15章のすでに学んだあの見失った羊の例えにおいてですよ、このように悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある、こう語っておられたわけです。今日の例えにおいて徴税人は何ら誇ることがありませんでした。で、そして今まで彼がですよ、不正を働き私腹を肥やしていたとしても平気であったのかもしれません。で、しかしどういうきっかけがあったのかは分かりませんけれども、今この徴税人はそのような自分のこれまでの生き方っていうかですね、歩み、行い、そういうもののこの自分の罪っていうものを、その許しを神様に請うために、神殿にやってきたわけですね。これはあの放蕩息子が父のもとに帰ってきたのにも似ていると思うんです。 これもすでにこのルカ福音書から放蕩息子の例えを学んだわけですけれども、父から自分の分け前を財産をもらって、まあ、勝手にこの家を飛び出してですよ、好き放題してもうすっからかんになって、彼はその時に悔い改めて父のもとに帰ってくる。でその放蕩息子は父のもとに帰ってきて、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、こう言ったわけですね。逆に今日の例えに出てくるこのファリサイ派の人は放蕩息子の、まあ、兄に似ているのかもしれません。放蕩息子の兄は弟が父のもとに帰ってきたことを受け入れられなかったわけですね。そのことを全く喜ばず、自分と弟を比較して、弟のことをですよ、帰ってきた弟のことを弟というのさえ嫌がって、父親に対してですよ、あなたのあの息子がというふうに言っているわけです。そこにいかにその兄が弟を軽蔑していたか、よく現れていると思うんですね。あなたのあの息子が。でしかしイエスはですよ、放蕩息子もまたこの徴税人も自分は罪人だと言って悔い改めて神の憐れみを乞うている、願い求めている、その求めっていうものを、まあ、大切にされるわけであります。祈りにおける最も大切な求めは神の御心を求めるものであるわけです。この徴税人は今日のところを見ると胸を打ちながら言ったというふうにあります。胸を打ちながら言った、これは熱心な求め、心からの悔い改めを表現していると思うんですね。自分の罪を自覚し、その許しを求めている。で、そしてこの求めは神様の御心にかなう、神様の喜びにかなう、まあ、求めである、こう言えると思うのです。今日のこの例えの最後のところ、14節の後半の言葉ですね、誰でも高ぶる者は低くされ、へりくらる者は高められる、まあ、この言葉ですけど、これはおそらくイエスが語られた例えに、このルカ福音書の記者であるルカが付け加えたものであると、まあ、考えていいわけです。ルカはここで、この徴税人の態度を、へりくだるものというふうに、まあ、理解したのだろうと思います。二人は祈るために神殿にやってきた。神の前に祈る時の私たちの態度、そういうものが問われるわけですね。神の前にこう出てくる時の私たちの思いっていうのは果たしてどうなのか、でこういうことが問われなければならない。決して自分を高ぶるものとするのではなくて、このへり下るもの、そういうものでありたいということを思うのです。で、私たちは常に自分にプライドというか誇りを持ちですよ、いわば他人と比較をしながら生きている面があると思うんですね。あの人と比較をしながら、あ、自分の方がマシだ、自分の方が恵まれている、で、そういうことが、まあ、一つの支えとなってというか生きている部分が多かれ少なかれあるのではないか と思うんですね。でもちろん何がしかのこうプライドというかそういうものを持つがゆえに私たちはこの元気に生きられるというか生きがいというかですよ、あるいは喜びを持ってというか生きる力が与えられているという側面もあろうかと思います。でしかしです、聖なる神様の前に出るならば、出るときにはどんなにプライドのある人でも自らを低くせざるを得ないのだと。あの旧約の預言者イザヤは神殿において神の臨在に接したときにですよ、何と言ったか、私は汚れた唇のものだと申しました。私たちは神の前に出るとき、どんなプライドも打ち砕かれて、ただ自分の罪っていうものをですね、告白せざるを得ない一人一人なのではないか、でそのようなことを思うわけです。そして神様は憐れみ深い神様ですから、私たちが自らを低くしてへり下るとき、必ずその罪を許してくださるお方であります。でこの徴税人もそのことを信じ、それを求めたわけですね。私たちも神の前に自らを誇るのではなくて、私たちの真実の姿っていうものを見つめて、罪を自覚しつつ神の前に立つ一人一人であります。他人と比較をして自分のマシなところをこう数え上げていく、そのような生き方ではなくて、神の前に自らを低くしへり下って罪の許しを請うものでありたいというふうに思います。あのフィリピの信徒への手紙のキリスト賛歌が語っているように、イエス・キリストがまさにそういうお方であったわけですね。このキリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こういうふうにこの初代の教会の人たちは、まさにこのイエス・キリストは神の子イエス・キリストがへり下って、この十字架の死に至るまでこの自らを低くされた、従順であられた、でそういうことを、まあ、賛美をして告白をしているわけであります。私たちもまた神の前に自らを低くし、へり下って歩みを進めていく一人一人でありたいと思います。そして神様はそのようなへり下る私たちの罪を憐れみ、必ず許し、また神の許しの中に生かしてくださるお方である、そのことを感謝をしながら、一人一人がまた神の喜びにかなう歩みへと導かれていくものでありたいと思います。